こんにちは。この度は音声のダウンロードしていただきありがとうございます。今回はですね、頭のいい悪いじゃない、定期試験で点数が取れる子の問題集の解き方とはということでですね、ご説明したいと思います。これはですね、本当に成績がいい子っていうのはね、どういうことやってるのかなっていうのをね、一時期私塾長仲間と研究したことがあるんですね。で、全国の学習塾の塾長先生と偏差値が65以上の子たちですかね、の勉強の記録っていうか観察ですね、観察をねずっとしたんです。各塾の偏差値が上の子ってどんな勉強法をやってるのかなっていうふうに観察したら、実はですね、同じようなね問題の解き方してるんですよ。で、その同じようなやり方っていうのは実はシンプルなやり方だったんですけれども、非常に効果的で、そこでそれを体系的に10の項目で、今回まとめました。で、これはね、ある程度、シート、ダウンロードいただいた、成績が良い子が必ずやっている問題集の解き方っていうね、シートをダウンロードしていただいて見ていただければわかると思いますが、こちらの音声でも解説していきたいと思います。はい、それですね、早速ですけれども、成績が良い子が必ずやっている問題集の解き方ということで、まず問題集をやるときに大事なのが、この1番です。解く時間とその時間でやる目標ページを決めるということで、まあこれもね、普通の子はね、なかなかやらないんですよ。まあ、そうですよね。まあ我々大人もね、仕事に意識して時間決めて目標決めるって、日々毎日、仕事でやるって意識しないとなかなかやらないですよね。ただ、これ、やっぱね、勉強できるかやってるんですよね。例えば、この50分で、このページとこのページは必ず解くとか。ね、30分で何ページから何ページは必ずやるっていうふうに決めるんですね。で、我々はそれをね、やっぱ意図的にやってほしいので、必ず紙に書くようにしてます。なので、解く時間と目標ページを書いてもらって、そしてスタートするっていうのは効果的です。これはね、まあ詳しく言うと、まあ脳にタイムプレッシャーをかけるっていうんですけども、やっぱり制限時間を決めてやることによって、脳ってね、その時間内に頑張ろうっていうふうに働くんですよね。で、もう一個は目標ページを決めることによって、やったことによる達成感がありますよね。ですので、自らこの時間で何やるっていう目標を決めることが一番目にやってみてください。で、解く時間と目標ページ決めたら、次何やるかというと具体的に解いてきますよね。で、問題集、これ問題集に直接書き込むか、ノートに解くかってところなんですけども、必ずできる子はノートに解いています。なぜだか、やり直しが大事だからですよね。一回問題集に書いちゃったら、2回目やり直しできないですよね。答えが目に入ってしまうので。だから必ず問題集用のノートを作ってノートに解くということです。で、3番目です。ノートに解いていくんですけども、これ面白いのが、大体なかなかね、成績上がらない子っていうのは、問題集、わーっと目標決めて解いたとするじゃないですか。そしたら5ページって決めたら5ページわーって解いて、それで終わりなんですよ。で、丸付けはっていうとね、本当に丸付けしない子も結構いるんですよね。私もびっくりするんですけど。なので、宿題出したとしても、丸付けやってませんって言うんですけど、これはちょっとね、厳しいですよね。で、必ず、ポイントはできる子は、1ページ解いたら答えが気になるんですよ。なので、必ず1ページ解いたら丸付けをして、ちゃんとわからないところを解決してから次のページに行くっていうふうにやってました。これは大きな差です。できる子とできない子の大きな差ですね。やっぱりね、あまり勉強に意識向いてない子は、もう、解くことが目的なんですよ。理解することじゃなくて。なので、やることが目的になっちゃうので、そうなっちゃうんですよね。そうではなくて、1ページといったら必ず答えが気にして、そしてその場で丸付けをするっていう習慣がついていました。これ3番目です。で、4番目。で、1ページといて丸付けしました。そして、丸バツつけた後に、必ずできる子は、間違った問題にね、フォーカスするんですよ。なので、大体まあ、ね、普通にやる子って、丸バツつけるじゃないですか。それで終わりなんですよね。で、解き直してもしないと。そしたら、絶対成長しませんよね。で、ね、ポイントは丸が何個ついたかだけじゃなくて、そうじゃなくて、ね、間違った問題をいかにできるようにするかってやれば、問題集を解いて力がつくんですもんね。ですので、これはもうね、やっぱできるかは分かっているので、必ず丸バツをつけて、丸バツ丸付けをして、その後に間違った問題は赤ペンで問題集の問題番号にチェックを入れてました。で、この問題番号にって書いてあるんですけども、最近のね、問題集はね、結構、それ前提に問題の前に四角の欄があったりするので、その四角にチェック入れるっていうこともできます。で、チェックを入れた後、どうするかというと、丸バツつけてチェック入れました。で、間違った問題の解説読んできますと。 で、問題集のね、チェック見ればね、解説も見やすいと思うので、間違った問題を見ていくと。で、解説読みました。で、6番目。で、それでも、読んでもわからない問題、うーって考えても辛いじゃないですか。なので、そういう場合は、ね、問題集解くことが苦痛になってしまう子も多いので、まあ、ハテナつければいいよって言ってます。うんって考えて、わかんない問題は、ハテナつけようね、と。これも問題集の問題番号で、ハテナをつけると、いうふうに言っています。で、そこはつけた問題も飛ばしていいよって言います。で、間違った問題で、解説読んで、ハテナつかなかった問題ですね。理解できたものは7番目です。その場でもう一度解き直しをすると。これもね、よくあるのが、解説読んで、ふんふん分かったって分かったつもりになるんですね。ただ、ポイントは、やっぱり、成績伸びてる子って手を動かすんです。勉強は手を動かすことによってね、伸びるものなので、必ず理解できたとしても、その場でもう一度解きます。で、実際これ解いてみるとまた解けなかった場合あるんですね。そういう場合は、2回目間違った問題はダブルチェックを入れるということです。ですので、問題集にはチェック、ハテナ、そしてダブルチェックがつくことがあると。で、これね、問題集に答えとか解いたものはね、書かないんですけど、これチェックとかダブルチェック、ハテナあるじゃないですか。ですので、よく私ね、生徒に言うんですけども、世界で一冊だけの、あなたの、まあ、その生徒の、ね、弱点問題集になりようって言うんですね。なので、ダブルチェックは試験前、そのダブルチェックを解くだけで、やっぱ成績上がるんですよ。ね。なので、そのような形で、世界に一冊だけの問題集を作ろうねって話をよくします。で、ダブルチェック入れました。で、9番目。ハテナとダブルチェックがついてる問題は、やっぱりわからない問題なので、そこはちゃんと先生に質問をして解説してもらおうねって話をします。で、ちゃんと理解をすると。で、弱点もなくなりました。やっぱすごいのが10番目ですよね。これで終わりにしたいんで、先生に聞いてふんふんじゃなくて、もう一回やっぱ手を動かすんです。なので、もう一度解けるか解き直しをするっていうことで、これが10番目です。いかがでしょうか？まあ、総称しているのは、本当にできる子って難しいことやってなくて、間違った問題をちゃんとやり直してるんですね。間違った問題に固執してやり直すから、それだからこそ成長する。それをやっぱりオートマチックというかね、ちゃんと自分で体系立ててやってたんです。なので偏差値65の子っていうのは頭がめちゃくちゃいいかとかいうわけではなくて、偏差値30、40の子が頭が悪いかってわけじゃなくて、やり方です、方法論です。ですので1から10番をちゃんとやればどの子でも勉強は答えがあるので成績が上がるしね、成績が上がればやったことに対して結果が出ればやる気も出ます。ですので、ぜひとも、この1番から10番を試してみてください。成績が良い子は必ずやっている問題集の解き方でした。それでは、皆さんさよなら。